ふにちゃん。
こみみん。
こにに。
はい。ということで今セミの鳴き声が聞こえております。
こんみんみん。ねえ、なんかめっきり秋らしくなってきましたよね。
そうですよね。だからこのセミもね、夏を惜しむかのように鳴いてますけどもね。
いいですね。ちょっと聞こえないのが残念ですけれどもね。
聞こえないですか？
うん。あ、聞こえないな。残念だな。
残念ですけど。
ですけれども、くじけずに参りたいと思います、はい、今週のテーマがですね、くじけそうになった時に聴きたい曲になってるんですが、くにちゃん何かあります？
まあ、くじけそうというか、こういつもこう自分の目標をまた奮い立たせて、その目標に向かって走らせてくれる曲がありますけどね。
あ、教えてください。
福山雅治さん、僕大好きなんですけども、福山雅治さんのね、In My Heart って曲があるんですけども、
In My Heart、はい、はい、
93年のアルバムの中に入ってる曲なんですが、
なるほど、
はい、だから例えば歌詞で言うと、もう一度火をつけて In My Heart、 もう諦めはしないっていうね、ような歌詞なんですよ。繰り返しばかりでも構いはしないさ、もう一度火をつけてというような感じだったので、一回ですね、目標を失いかけた時、ライブでその曲を聴いてね、またもう一度奮い立ったというのもありましたね。
そうですか、いいですね。じゃあ今燃えてますね。
そうですね。
あれ
燃えてますよ、それは当然。
そうか、なんかすごい今熱く語ってくれたなと思ったんですけど、
燃え尽き症候群にならないようにしないといけないのかなという感じを。
そうですね、わかりました。ありがとうございます。じゃあ早速レポートよろしくお願いします。
はいはい、ということで今日はですね、私仙川のですね、サニアツ公園にこちらお邪魔してるんですけども、今日はそのサニアツ公園にお邪魔している、まあ、その理由なんかもね、後々わかるということになっていきますが、今日はですね、お相手は仙川マティニティ情報センターのですね、青野智太郎さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、ということで今回ですね、仙川雑誌21というものがあって、一回その休刊にはなったんですが、またそれが発行されるということで、どういった経緯で発行されることになったんでしょうか？
まず仙川21という雑誌はですね、約30数年前に創刊をしているんですね。で、そのある意味ではその、まあ、今休刊って言葉がありましたけども、いわゆる不定期間なんですね。だから、まあ、雑誌が出てそう30年ぐらい経つんですけども、基本的には、トータルで今まで19冊、ただ号外が2冊という、非常に不適感として出ています。
今回発行されるということになりまして、私もこの雑誌を読まさせていただいたんですけども、まあ、今回は特集がサニアツ公園ということもありまして、今日はね、そのサニアツ公園にお邪魔しているんですけども、サニアツ公園を特集された意図は何かあるんでしょうか？
この雑誌はですね、実は仙川地区の町づくりって言いますか、まあ、私は町ユニティってことを言ってるんですけども、まあ、そういったコミュニティづくりとの、を、まあ、目指して作ってる橋なんですね。だから緑ヶ丘、仙川町、若葉町、入間町の中でですね、なんと4000部を今回、ね、約すでに3500冊ぐらいを各宅配、まあ、無料で宅配をしてるというようなことなんですね。で、実は今年調布市制60周年から三月記念館開館30周年という、まあ、節目の年でもあるんですけども、この仙川21の創刊号自体がですね、仙川公園ができた時の開園を特集号としておりましたので、まあ、そういった流れの中でですね、公園とから記念館開館含めてですね、ずっとこの地元の雑誌として、情報をフォローしておりましたので、基本的には今回156ページなんですけども、全般の90ページぐらいは過去のバックナンバーからの再読と、ただ後半部分が、改めて、20名ぐらいの人たちに執筆をいただいて、まあ、最近の沿岸の町づくりの状況等もご紹介
ということで、このサネアツ記念館に今日来たのは、まあ、そういうことなんですね。サネアツ記念館と今回の雑誌がね、非常にこの特集がリンクしているということもありまして、まあ、サネアツ記念館にこう来たんですけども、まあ、本当にね、今日サネアツ記念館、外はすごく涼しくて気持ちいいんですけども、蚊がすごく多くてですね、私ももう何箇所かもう刺されてしまっているというような状況なんですけども、 まあ、話はね、ちょっと飛んでしまいましたけども、これからこの仙川21という雑誌、また仙川という街をどのように、していきたいというのはありますでしょうか。
まあ、仙川の街自身はですね、まあ、吉祥寺下北とはちょっと、差がつけられてますけども、まあ、現在多摩地区の、街としては、それなりのポテンシャルは持っているかなというふうに思っております。ただ、まあ、今回この雑誌自身は基本的には広告代で、まあ、印刷制作費を出すということでやってるんですけども、で今回この千賀地区ですね、500軒ぐらいのお店を回って、まあ、広告の依頼をしたんですけども、やっぱりかなり厳しいということが分かったですね。で特に従来からやってる地元の人たちは、まあ、基本的には今家業を辞めてビルオーナーになった人も多いんですけども、そういった数少ないお店自身も今回なかなか報告をいただけなかった。で一方では外から入ってくるチェーン店はですね、報告は一切出してくれない。でその意味から言うと、まあ、一つの提案なんですけども、やっぱり調布の食を会とか、やっぱり調布市がですね、やっぱりこう外からの店舗もやっぱり地元の商店街等に加盟するっていうようなことを、ね、やっぱりかなり、まあ、きちんと条例等で気にかけてもらったらということもちょっと、
ですが、やっぱり町もその仙川の町も変わってますですね。
そうですね。まあいろんなことがあって、まあ私自身の夢としてはまだまだ実現してない部分になりますけども、でもまあ一歩一歩、進めていけたらなというふうに思って。
具体的な夢はあるんですか。
やっぱりもう何回もこれは私の基本的なテーマなんですけども、やっぱりその仙川地区ですね、から最近ちょっと成城学園の町づくりとも関係してるんですけども、私はやっぱり仙川と成城学院を独立して共和国ができたらいいなというのが私の、最終的な、テーマです。
ということで今日はですね、この仙川マチニティ情報センターの青野智太郎さんとともにこのサミアス記念館からお伝えしました。以上です。
はい、ありがとうございます。もうなんか今仙川って言ったらちょっとおしゃれな街でね、有名ですよね。雑誌にも多く取り上げられていますもんね。
そうですね、
うん、その30年前からっていうのがすごい、あれです、ものすごい変わりましたよね。
そうですね、変わりましたね。
はい、そのこう観光物を見たらそんな変遷もわかるという感じですね。
まだですね300冊ほどは残っていますので、
はい、
地元の神代書店とか三谷記念館等で、この場合は一応半端次第1000円ということで、ご購入いただければ幸いです。
はい、わかりました。ありがとうございました。お忙しい中を。
はい、こちらこそ。
くにちゃんもありがとうございます。気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございます。
金曜日のレポーターは深澤邦久くんでした。そして来週